私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。
アーメン。
今日私たちに与えられたマルコによる福音書16章9節以下は、本来マルコ本文に含まれていなかったことはほぼ確実である、このように言われております。なぜなら、2つの重要とされているギリシャ語写本にはこの部分が欠けているからです。聖書は古くはパピルスから作られた紙に、そしてその後羊皮紙という羊などの皮から作られたものに書かれるようになっておりました。また巻物として書かれていた聖書は、読むたびに一方でこう紙を巻き、そして一方で紙を送り出す、そういう作業を繰り返さなければなりませんでした。ですからしばらくすると書かれた文字はすれて読めなくなってしまうのです。そのためにあらかじめ別な巻物にすべて書き写しておく必要がありました。これが写本と言われるものになります。聖書はこのように何度も何度も書き写された写本として伝えられてきたのであります。写本の作業は写本家と言われる専門家によってなされました。あなたたちは私が命じる言葉に何一つ加えることも減らすこともしてはならないと命じられている通り、写本家は一点一画も加えず、また減らさないように注意深く作業に取り組んだようであります。その名残として現在のヘブライ語聖書にも残されているのは、その詩編80編に文字が一文字だけこう飛び上がって印刷されているところにあります。これは詩編のちょうど真ん中の文字にあたるそうです。写本家は自分が書き写した文字が間違っていないか、詩編の文字を最初からそして最後から数え、飛び上がった文字がちょうど真ん中に来ていることを確認したというのです。それほど写本家は一点一画を加えることも減らすこともないようにと努めたのであります。こうして書き写された写本が完成すると、これまで使用されていた聖書は、古くなって使えなくなったとはいえ聖なるものでありますから、敵に奪われて汚されることがないように焼却処分をしていたそうです。ところが時代が進むにつれ焼却処分が徹底されなくなったようであります。後年、4世紀以降になりますと、いくつかの写本が発見されるようになったことからそれがわかるのです。また一点一画も加えても減らしてもならないと命じられながら書き加える誘惑に負けるということもあったようです。もちろん良かれと思ってのことに違いないのですが、写本として伝わる聖書本文に違いを生じさせる要因となってまいりました。聖書学の目的の一つは、もともとの聖書本文を再現する、回復することにあります。ですから、書き写される中で加えられていった箇所や箇所を特定し、それを排除していくことによって、本来の聖書本文に 近づけるために、まあ、研究が日々続けられているのであります。私たちが使用している新共同訳聖書の4つの福音書と使徒言行録、そしてローマの信徒への手紙の巻末に定本に節が欠けている箇所の異本による訳文、まあ、こういうふうに書かれており、いくつかの節が並べられているのを見ることができます。これは何かというと、口語訳聖書では本文として記載されていた節になるのです。口語訳聖書が出版されたのが1955年、新共同訳聖書は1987年、約30年の時を挟んでおります。この間に新たな発見とさらなる研究が進められ、原文になかったと考えられる説が特定され、本文と区別されるようになったのであります。そうであるならば、2つの重要なギリシャ語写本に含まれていない今日の日課は、新共同訳聖書において定本に節が欠けていると判断して、すでに欄外に移動されたいくつかの節と同じように扱われてもいいのではないかと思うのであります。しかし今日私たちに与えられた日課は、括弧書きになっているものの欄外に移動されることはなく、まあいわゆる聖典に含まれたままなのであります。そして私たちは今日こうしてこの箇所を福音の日課として耳を傾けているのであります。まあ、この不可思議に見える事実、私は人の思いによって挿入されたにもかかわらず、そこに神の御心が表されているように思うのであります。それはちょうど十字架の出来事が人の思いに従って進んでいるように見えながら、全てが神の御心であったということに重なります。これほどの大きな挿入が試みられたその理由は、本文が不十分な形で終わっているように思われることにあります。不十分に思われる、まあ、第一の点は、本来の終わりの節になる16章8節、この8節がギリシャ語ではガルという言葉で突然終わっているからであります。このガルとは日本語にするとなぜならという言葉であります。まあ普通日本語で文章を読んでいて、なぜならと言ったらその後に何かがあると思うわけです。このギリシャ語本文がなぜならで終わっているので、その後に何かがあったんじゃないか、もしかしたらこの時代には閉じ本というふうになっていましたから、その一枚が何らかのことで失われてしまったんではないか、そういうふうに考える人たちがいるわけであります。まあ、しかし思い出してみてください。マルコのギリシャ語は大変稚拙なものであったということ、当初マタイによる福音書の簡略版とみなされていたと言われるほどでありました。そこから想像するならば、ガルで終わっているのも、もしかしたらマルコのギリシャ語が稚拙なためとも言えなくもありません。 第二の点は、まあ、こちらの方が不十分という点では意味合いが多いのではないかと思います。それは主が復活されたという事実が誰にも伝えられずに終わっているということです。マルコによる福音書がイエス・キリストの福音の始めと書き始められて、イエス・キリストその方が福音であるとしてきたわけですから、十字架の死を遂げ復活されたことが誰にも伝えられないというのは何とも不十分に思えるのであります。他の福音書では婦人たちは弟子たちに主の復活の出来事を伝えに走るのです。マルコでは恐ろしさのあまり誰にも何も言わなかったと終わっているのです。このような理由などから9節以下の必要が考えられたのでしょう。ところがこのように不十分な記述を補おうとして後に挿入されたはずの今日私たちに与えられた福音の日課ですが、福音書の終わりにふさわしい結末を表すといった努力が見られないように思えるのです。挿入されたそれぞれの段落はただ他の福音書からの借り物の話が並べられているだけだからです。具体的に見てまいりますと、第一の段落で復活の主がマグダラのマリアに現れたことはマタイやヨハネの復活の記事からの借用ですし、マグダラのマリアについて以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいたとしているのはルカによる福音書8章2節の書き写しに見えます。第二の段落はルカによる福音書にあるエマオへの途上での2人の弟子たちに復活の主が現れたという記事の借用であり、第3の段落に見る派遣の場面もそれぞれの福音書の要素を受け入れているに過ぎないように思われるのです。さらに婦人たちは墓を出て逃げ去った、そして誰にも何も言わなかったという、不完全にも思える復活の場面を補完するならば、復活が伝えられると同時にそれを聞いた者が信じたという結末が期待されるものであります。これが人の思いというものではないでしょうか。しかしそれにもかかわらずマリアが主の復活を伝えても弟子たちは信じなかったというのです。第二の段落でもエマオへの道すがらイエスに出会った弟子たちが復活の主に出会ったことを伝えたにもかかわらず誰も信じなかったとあるのです。せっかく復活の場面を補完しようと9節以下が加えられたにもかかわらず、そこに記されているのは誰も信じなかったという事実であることは私たちには不思議に見えます。全くと言っていいほど補完の目的が果たされていないように見えるのです。そしてそのような弟子たちの態度は当然のごとくイエスに咎められることになります。その後11人が食事をしているときイエスが現れ、その不信仰と頑なな心をお咎めになったのであります。弟子たちが復活されたイエスを見たという人々の言うことを信じなかったからである。その理由が明らかにされています。ところが 驚いたことに、イエスは復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったにもかかわらず、彼らに全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと命じられ、使わしているのであります。彼らが信じるようになってからではなく、信じなかったにもかかわらず、彼らはイエスは彼らの不信仰をとがめながら、信仰に欠けている彼らをそのまま派遣するのです。ここに人の思いを超えた神の御心を見るのです。私たちは派遣されるならば、それにふさわしい信仰や知識を得たもの、そういうことを考えるのですが、イエスは信じなかったものをそのまま派遣するのであります。つまりイエスの派遣に関して、私たち人間に求められることはなく、ただ派遣する方に全てが寄っているということであります。私たちは日々の生活の中で復活の主を見失っていることがあります。人の思いに従ってあらゆる事柄を判断し、諦め、また不安に怯えている私たちがいるのです。私たちの目には困難に映るあらゆることを通して、神の御心が絶えず働かれているということを信じることができない私たちがいるのです。その姿はちょうど主が復活されたという喜びの知らせを聞いても信じなかった弟子たちの姿と重なるでしょう。聖書を通して喜びの知らせを耳にしても信じることができない私たちがいるのです。それでは復活の主のことを伝えたマグダラのマリアたちや二人の弟子たちと、彼らの言うことを信じなかったその他の弟子たちとの間にどのような違いがあったのでしょうか。考えてみますと、決定的な違いがあるということに気づかされます。それは復活の主に出会ったものと出会っていないものという違いであります。ですから大切なことは、どれだけ信じることができるかということではなく、復活の主に出会うということなのであります。このことを受けて改めて今日の日課を振り返ると、弟子たちは確かにマグダラのマリアの言うことも二人の弟子たちの言うことも信じなかったのですが、復活の主はその彼らに出会ってくださったのでした。日々の生活の中で信じることができない私たち、日々の生活の中で諦め恐れる私たちを見て深く憐れむ主は、週の初めの日に私たちを礼拝の場に招かれるのです。週の初めの日の朝、復活の主が信じて安心することができずにいる私たちにまず出会ってくださるのです。信仰に欠け弱さに嘆く私たちですが、それにもかかわらず主はそのままの私たちを愛し、受け入れ、慰め、癒すために十字架の死を遂げられ復活されたのです。私たちは信じる時もあれば信じることができない時もある。信仰に欠けた一人一人に過ぎません。それにもかかわらず主は私たちに出会い、聖霊を注い、私たちを新たにし、今日再び 日々の生活へと使わせてくださるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。